ニューヨークからこんにちは、トモコカーです。今日はリスナーの方からアメリカ大統領選に関してのご質問をいただいているので、それにお答えしてみようと思います。ゆいよさんから、ご質問いただきました。ご質問読みますね。いつも配信ありがとうございます。アメリカの選挙で支持者を集めて集会を開いているニュースを見ます。すごい盛り上がりで、まるでコンサートみたいで、日本の雰囲気とは全然違うなと思います。日本とアメリカでの選挙の雰囲気やノリなど違うところを教えてもらえませんか、ということで、ゆいよさん、メッセージありがとうございます。もうね、アメリカ大統領選、残り1週間を切ったっていう感じなんですけれども、緊張感がすごいですね。ちなみに私ね、ニューヨークにこんな何十年も住んでる割に、まだね、日本国籍なんですよ。アメリカの市民権取ってないんですね。アメリカにはグリーンカード、永住権で、ずっと暮らしているので、アメリカの選挙権ないんですよ。なので、まあ、投票はできないんですけれども、ものすごく関心を持ってずっとね追っています。でね、ゆいよさんのおっしゃる通り、日本の選挙とこのアメリカのね、この大統領選、すごくこう雰囲気が全然違いますね。大統領選は本当にね、みんなの関心もすごく高いし、とにかく盛り上がるっていう感じなんですけれども、なんでこんな盛り上がるかというと、いくつかね理由があるなと思ったんですね。まずね、一つには、有権者のね、当事者意識っていうのがすごく強いんですよ。で、なんでかというと、アメリカってね、本当に大統領次第で税制とかね、いろんな法律とかがもうガラッと変わっちゃったりするんですね。なので、やっぱり有権者一人一人がね、こう自分ごととして大統領を選んでいるというのがあると思います。そして、その大統領ね、自分はこの人がいいっていう人にこう直接投票することができるっていうのも、やっぱり盛り上がる要素かなって思うんですよね。最近日本もね、総理大臣が変わりましたけれども、その時もね、石破さんに入れるか高市さんに入れるかとか、それをこう日本国民一人一人が選んでね、その誰か一人に投票するっていう仕組みじゃないじゃないですか、日本の選挙はね。でも、アメリカの大統領選、まあ、今回の場合だと、そのトランプさんに入れるかハリスさんに入れるかっていうのを、国民一人一人がこう選んでね、どっちかに投票するっていうことができるので、もうちょっと直接的なんですよね。で、まあ、その一票がそのまま一票として反映されるわけじゃないところがね、ちょっとアメリカの選挙の仕組みのトリッキーなところというか、一筋縄ではいかないところなんですけれども、それでもこう個人レベルということで考えると、やっぱり誰か一人どっちかをこう選んでね、投票するということなので、こう直接的なんですよね。あとはね、アメリカってこう二大政党制なんですよね。その共和党と民主党があって、でその2党がいつもまあずっと争っているわけなんですけれども、それもね、また盛り上がる要素かなっていう感じがするんですね。その2つの党以外にもね、実は小さい党っていうのはいろいろあるんですけれども、もう絶対に選挙で勝たないのでね、まあ民主党か共和党かどちらかから大統領が誕生するという仕組みになっているわけです。それで最初にね、大統領の本選になる前に予備選挙っていうのがあって、でそれぞれの政党内で誰が代表に、その政党の代表になるのかっていうのを決める選挙っていうのがあるんですね。そこにも国民がね、一人一人この政党の中で誰がいいっていうのをこう選べるわけですよ。でその段階ではね、各政党にこういっぱい候補がいて、でこう、まあでも有力な候補とか、まあ、そうでもない候補とかいろいろいて、でその中で一番票を集めた人っていうのが、その党の代表として大統領候補になるというわけです。で、共和党民主党それぞれ一人ずつの、その勝ち残ったね、一番得票数のあった、候補者っていうのが出てきて、で決勝戦みたいになって、まあ一騎打ちですね。でそれで その2人のうちのどちらかが大統領になるという仕組みで、なんかねちょっとこうスポーツの試合か何かみたいな感じしませんか？なんかこう2つのリーグがあって、でそれぞれのリーグの中でこう一番勝った者同士が最後対決してどっちが勝つかみたいな、この選挙の仕組みっていうのも大統領選が盛り上がる理由の一つなんじゃないかなと私は思います。あとね、アメリカの大統領選でやっぱり日本と全然違うなと思うところは、そのエンタメ要素が本当に強いですね。選挙戦はそのラリーっていうね、その大規模な集会っていうのを全米の各地でそれぞれの候補が行って、そこにそのそれぞれのね政党の支持者っていうのが集まって、だからなんかこうもうファン集会みたいな感じなんですね。でそれをいろんなメディアで中継したりもするし、でその集会にはね本当にあの有名ミュージシャンとかを呼んで歌ってもらったりとかね、 DJ とかねコメディアンを呼んで盛り上げたりとかね、で来てる人たち もうペンライトを手に持ってたりとかね、あとはその候補者の名前の入ったグッズを身につけてたりね、もう T シャツとか帽子かぶったりとか、あとはその候補者のね名前の入った大きいこうポスターみたいのをねこう自作してきたりとかしてね、本当にねもうあのノリがコンサートですよね。アメリカ大統領選ってね、あのグッズがすごくたくさん出回るんですよね。公式なもの非公式なもの両方ですね。小さいもので言うと本当にあのピンバッジみたいなものとかステッカーとかね、あとはまあ T シャツ類なんかもたくさんあるし、キャップとかペンとかマグカップとかグッズがねやたらありますね。まあ、結構まあ普通の人もそういうものをまあ身につけていたりすることもあります。まあ、T シャツとかね目立つものだとまあ結構熱心な人かなっていう感じだけれど、ピンバッジとかねそういう小さいものを例えばこうバッグとかにつけてるとかだったらなんか全然普通かなっていう感じですね。候補者の名前が書かれたものだったり、あとまあ政党名が入ってるものとかね、おしゃれな若者とかが身につけてても別にそんな変じゃないっていう感じですね。日本でこう自民党とかね、さなえとか、さなえっていうのはあの高市さなえさんね、そういうバッジとか身につけてたらなんかよっぽどっていう感じがしませんか？っていうかまあそもそもそんなグッズ見たことないっていう感じなんですけれど、そういうところはアメリカは違うなって思いますね。あとアメリカの大統領選ってお金集めがすごくこう熱心で激しいんですよね。日本の選挙であんまりこうお金が必要です、よろしくお願いします、お金お金って言わなくないですか？もうねこのお金集めがね、まあ、今特にね SNS なんかを通じて献金のお願い呼びかけっていうのがねすごくあの激しいです。本当にね個人単位でもうあの少額数ドルから何万ドル何百万ドルみたいな巨額まで献金する人っていうのもすごく多いです。あとねもう一つ日本の選挙と決定的に違うなって思うところがあって、それはね選挙が平日だってことですね。アメリカってねあの大統領選に限らず選挙って平日なんですよ。で大統領選は11月の、ね、火曜日っていうふうにいつももうずっと決まっていて、今回はまあ来週11月5日火曜日なんですけれども、それ以前にね期日前投票みたいなので投票することもできるんですけれども、でもあの選挙はねいつも平日っていうこと でその日はみんなやっぱり仕事とかあるんですけれども、会社勤めの人だったりすると、まあ、選挙に行ってからちょっといつもより遅れて会社に出勤してもいいというふうになっていたりと、投票がしやすい仕組みになってますね。日本の選挙ってほとんどが日曜日ですよね。なんかそういうところもちょっと雰囲気が違うなと思います。あとはアメリカの大統領選の時って自分の推してる候補のポスターとかね旗とかを家の外にで、ね、こう掲げてる人っていうのが結構いますね。私の住んでいるニューヨークで見るのは、まあ、ハリス候補のポスターですね。 ニューヨークはね、民主党がすごく強いところなので、今回もカマラ・ハリスさんを応援してる人がすごく多いのでね、そうなってるんですけれども、まあ、ちょっとね、田舎の方とか行くと庭先にやっぱりトランプとかね、ポスターを掲げている家とかも見かけます。日本でね、あんまりこう一般の家庭で自分の応援してる政党のポスターを外から見えるようにこう飾ってるっていう家あんまないじゃないですか。家の外壁とかにね、政治家のポスターとか貼ってあったりすることもあるけれども、多分ああいうのってその政治家の方からここに貼らせてくれませんかって言って貼らせてもらってるのかなって感じがするんですけれども、アメリカの場合はもうみんな自主的にね、そういうのを掲げているんですよね。マンションなんかでもね、こう外から見えるようにこう窓のところにポスター貼ってる家とかたまにですけどね、ありますね。そういうところも日本とだいぶ違うなと思いますね。まあね、こんな感じで、まあみんなね、割とこう熱心に、まあ推し活っぽい感じで大統領選を追っている人っていうのが結構いるなという感じなんですけれども、それでもね、投票率ってね 70% 切る感じなんですよね。60何%ぐらいという感じみたいですね、いつも。で、日本の投票率って、まあ、この間の衆院選とかだと50数%という感じだったみたいなので、まあ日本よりは投票率高いけれども、それでも70% もいかないっていうことでね、なんかみんな熱心な割に投票率はまあそこそこだなという感じがしますね。まあでもですね、例えばニューヨーク州なんかだと、もう民主党が勝つって決まってるわけなんですよ。もう民主党がとても強い州で、もう絶対に民主党が勝つんですね。だから、まあ、例えばニューヨークに住んでる民主党を応援したい人っていうのは、まあ、自分が入れようが入れまいが、どうせ民主党がこの州では勝つなっていうふうに考えるということはあるのかもしれないなと思います。まあ、激戦州とかだとね、自分の一票でどっちかに転んでしまうかもしれないみたいな、そういうのがあるかもしれないんですけれども、どちらかの政党がもう圧倒的に強い州っていうのは、自分が入れようが入れまいが結果に影響はないっていうふうに考える人もいるかなとかね、思いますけれど、まあ、それで投票しないっていう人もいるのかなって思ったりもします。はい、今日は、日本とアメリカの選挙の雰囲気の違いについて、ゆいよさんのリクエストにお答えする形でお話ししてみました。いかがだったでしょうか。今日の放送が気に入ってくださったら、コメントとかね、ご感想とかぜひお聞かせください。そしてまた今日の放送に関係ないことでも、何か私にリクエストとか、ご質問とかありましたら、ぜひねコメントください。匿名ご希望の方は私の質問箱をご利用くださってもいいし、インスタか X で DM をくださっても OK です。いや本当にね、大統領選どうなるか、私もね、もうドキドキですよ。今回はね、本当にどっちが大統領に選ばれるか、まあ、分かりませんね。緊張します。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回。トモコカーでした。